さあ始まりました、ジロキチ会議 Z シャープ135ということで、はい、もう4月も後半ですよ、これジロさん、はい、
後半ですよね。いやそれはもうあれじゃないですか。でもこの番組で当て切りましたね。令和ドンピシャで当てましたね。ドンピシャやった。
いやマジで、なんやろ、配信用はちょけてたやん。
はいはいはいはいはいはいはいはい。だからどこまで配信されてるか僕ら知らないですよ。
あ、まあ、回ってないところでは我々すごいやっぱり立地的でさ、
たどり着いたのは令和やったわけやね。
そうね、やっぱり言語研究家っていう謎の職業の人にも電話してみたりとかして、やっぱりズバピタで当ててきて、あ、まあなんやろ、出た時逆にがっかりせえへんかった。
まあまあ、だから俺らからしたら3つ目ぐらいやったやん。
あ、まあそうやな、
上から3つ目やったから、
うん、でなんか3つ目か、候補残り候補4つぐらいなんか出たやん、はいはいはい、万歩みたいなんとか、あれもなんか2つぐらい当ててんかった。
当ててた
なあ、だから
あれ特に留吉さんが当ててた。
あ、そうやろ、そうやね。しかもなんかちょけてさ、ちょけてなんかちょっとマンとかつけたらエロいんちゃうみたいな感じで言うてたやつ当たってもうたし、なんかうわちょっとしょうもなかったなっていうのが結論なんですけど、まあでも令和俺いいなってすげえ思うんやけど、
綺麗ではあんねんけど、俺ほんまにこれ結構マジな話でいい、令和の方が良かったんちゃうかなと思うのよ、
あの読み方が。
え、でもなんか令ってさ、令ってちょっと俺抵抗あんのよね。
なんかまあそのよう言われるね、命令の令とか令状の令やけど、俺一発目に思い浮かんできたんがお金持ちの娘の令状の令が思い浮かんだよ。
ああ、はいはいはい、
すごい凛としてて、
はいはい、なんか麗しい感じの、
そう凛としててすげえ日本らしくていいなっていうイメージになったんね。ただまあでも令和やったら、なんやろ、まあここにももう一人滑舌が異常に悪い人いるじゃないですか。ちょっと令和って言えます？
令和
あ、ごめん、令和の方がいいわ、ごめんな、
令和令和言いにくいな、それは。
いやでもなんかあこだけやっぱ裏書いてきはったな、あの和、
そうね、
使わんって思ってた。
なんかあれとかないの、なんか俺ちょっと調べたら、そのなんていうの、生きてはるうちに交代するときはなんかそれの名前引き継いだりするとき多いみたいな、とかあるらしいよね。
あ、そんなあるんですね。
結構一文字引き継いだりとか、だからその予想を立ててる人たちは結構兵とか生とかどっちかが、
あ、そうなんや、生きてはる間って今回初めてじゃないの？
初めてではなんか歴史的にも初めてではないと思う、確か。
そうなんや。じゃあだから昭和時代を生きてはったから和を入れましたっていうこと、その今の、あ、じゃあ、え、今の皇太子が次の天皇やんか、が昭和生まれやから和が入ったってこと？え、どういうこと？名前の一字、
だから本来はだから平成から変わるときに、生きてはったら平成のどっちかを残して、
ああそういうこと、ね、
だからその、まだ生きてますけれどもみたいな、なんかそういうニュアンスの、
あー、なるほど、
パターンが多いらしいねんけど、
へー、
今回は違って、だから全然みんな当てれへんかったらしいね。
あ、というか、じゃ逆にさ、なんか俺ら案はないわっつってたやんか、だけどなんかテレビとか見てたらめっちゃ案
出てたね。
出た。あ、ごめん今日ゲスト2人で、いや大好きだ
お前やってなかった、紹介されてないじゃん、入って
たんやみたいな、ごめん、いや入ってきてくれる思てたら全然入ってけえへん
からみたいな、
俺入ってくんのかな思ったら、
入ってくんのかな思てたんやけど、
入ってこうへんのかやめたんかどっちだよと思って
ほんまに、いや自己紹介してください。
本日もやってまいりました、ケンタでございます。
はい、準レギュラーの大輝丼でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
お二人は言語をどう思いました？
まあ綺麗ですよね。なんかラリルレロが入ると綺麗な響きになるらしくて、
はいはいはい、
まとめてきたなと。
へー、あー、なるほどね。
あのコンパクトにきらびやかに。
九州はやっぱ大盛り上がりですか？
九州ですか、
はい、
いやまだ一度も帰ってない
いや九州から情報とか流れてこ
い、いや、ま、全くないです、
いやマジ令和やべえわみたいな
バカにしてる
いやしてないって
近っ端令和だわ
、うん、ないのそういうの、なんかないんや、大輝丼さんは、
いやなんか思ったよりシュッとしててなんかかっこいいなと思って、
なるほどね、シュッと一番してへんやつが
なんかほら文字の並び的にもさ、うん、シュッとしてない。
家族とかどんな反応やった？
ああ令和かってだけやったな。俺はどっちかっていうと、あの候補に入ってた、A ヒロっていうやつかながかっこいいなと思ったけど。
A ヒロな。
A ヒロな
ん？A ヒロ。
読み方訓読みした。
いや違うんかな。
訓読みせえへんかな。
一応ニュースのとこに書いてますわ。 候補かな。
ええー、ひろって読む。
ええー、ひろって読む。
ええー、ひろじゃなかった。違う、違うかったっけ。なんか、
あ、栄光。
あ、栄光なんやね。
ええー、ひろ。
いや、まあ、だって、訓読みてってなるで。
いや、ええー、ひろはちょっとさすがに。
栄光か。うん、ごめん、ごめん。
なんか、肉屋さんみたいなもんな。
なんかこれがなんかすげえかっこいいなと思ったけど、
人の名前っぽいですよね。
いや、それはあるね。なんかもういそうやもんな、うん、なんか
しかもなんか栄光って言われたらあの栄光の栄光の架け橋の栄光のなんか、うん、イメージが強いからな。
これ加納栄光さん反応してましたよね、家なんかニュースで。
一緒、
ほんまにこの栄光じゃなくてよかった、本当によかったですみたいな。
G も一緒なんや。
いや、光が違うんですけど、でも栄光栄光って言われるのが、
あ、まあ確かにね、
ホッとしましたみたいな。
っていうか、でもこうやって見ると他のやつだいぶなんか古っぽいな。う
ん、しっくりこう
なんか歴史感すげえな。うん、なんか
令和ってすごいなんか令和感あるよね。だって栄光とか、栄光はまだあれやけど、光子とかさ、昭和やんって思わへん、うん、なんかもうようわからんけど、昭和やんとか、
この旧家とかさ、うん、なんかもう鎌倉とかなんか、
はいはいはいはい、いや、もうそうそうそう、そんな気するよね。
なあ、
うん、
確かに。
次万宝ですって言われたら俺渡米するかもしれん。
いや、ほんまにな、
万宝って、
うん、いや、もうバンナとか、お前だって絶対オンで、あのジェロムレバンナ流行った時、
はいはいはいはい、
親ファンやったりとか、これつけとるやつとか絶対、うん、いや、危なかったね、うん、そう考えたら我が国素晴らしい決断ですよ。
いい判断。万宝15年とか言われたらさ、モノノフがいた時代や
ん。いや、ほんまにな、江戸、うん、なんかほんまに戦国時代感がすごいから、
う
ん、
むしろもう令和にしたくてのこの他のチョイスだったんじゃないですか。
あ、逆にね。
なるほど、
はいはいはい、はい、
なるほどね。
これは選ばんだろみたいなのを他にあてがって。
なるほどですね。
平等に考えろ。平安出そうとせえ。
いや、まあでも素晴らしい。俺はもうちょっととりあえずホッとしましたわ。
はいはいはい。
で、まあ今日の出来事なんですけども、
はい、
あ、なんとゲームボーイが発売された日なんや。
へ
え。4月21日。
へ
え。そうなんや。え、ちょっと読みません、ね。ゲームボーイ販売本数1はテトリス。3500万本も売れた。
すごい。すごいね。まあ確かに。
やばない
。確かにすごい。
え、複数プラットフォームでもテトリスで4億9500万本。
あ、何や、世界かい。
あ、世界でね。で、テトリスの開発者はいくら儲けたか、ロシア出身のプログラマーであるアレクセイ・パジトノフが、開発したテトリスが誕生したとき、権利は旧ソ連のものだ。かわいそうに。テトリスが世界中でバカ売れしてる間、売り上げは彼に入らなかったらしいと。ソ連政府はさすがにそれではひどすぎると考えたのが、補助金の給付を検討すると約束したが、それを果たす前にソ連が崩壊した。これかわいそうやな。もう余裕で億万長者やろ。うん、金もらえてたら
まだもらってんじゃん、生きてたら。
まだある
もんね、テトリス。
うん、
だって今とかなんかまた流行ってるんでしょ、あのスイッチで。
はいはい、逆にね、逆になんか流行ってるやつね。
あ、そう、これかわいいですね、時代ってかなんな。え、これソ連が崩壊してロシアがなんかやってあげるとかもないんや。
なかったみたいですね。
これはちょっと泣くに泣けへんな。え、だってマリオ級の発明やろ、テトリスとか。多分それ以上なんかな。
テトリスってなんかちっちゃい持ち運べるゲームでなかったっけ。
あったキーホルダー、めちゃくちゃ流行った。
あんなんとかもあったよね、
めちゃくちゃ流行った。だからああいうのでも全部権利ほんま行くところやった。
はいはいはいはい。
いや、これは笑えへんわ。はい、で他がイギリスの新聞がネスコで撮影されたネッシーの写真。これ1934年なんや。
うん、なんか見たことあるこの写真
ね。え、
うん、
まあ、結局これはトリックやったんでしたっけ。
なんか嘘やったみたいですね。
で、なんか書いてあるわ。
ああ、そう。
その一個下から書いてあるわ。
後で辻田さんの喉元潰しとくわ。ちょっとほんまに。あ、これでもネッシーをこういうのがやからさ、なくなったこの今の時代の寂しさよ。
あ、うさんくささもなけりゃ、
う
ん、
なんかファンタジーがないやん、もう全部カンパされてまうから。
確かにね。
うん、え、なんか九州ではこういうのないんですか。
九州
バカにしてます。
そんな変わんないですよ。
してないですよ。いや、なんか九州一応離島みたいな感じあるじゃないですか、ちょっと本州から
怒られますよ、いよいよ。
切り離されてはいるじゃないですか、はい、だからなんかちょっとやっぱり本州とは違うなんかあんのかなって。
よく学校にこう、まあ、侵入してきた、まあ、ネッシーとユーマっていうじゃないですか、
はい、
みたいな感じが、こう毛ブクジャラの犬っぽいんですけど、うん、猫っぽい鳴き方をするやつが来てたんですよ、よく。 でその物体はいやいや
来てるんや。
その物体は犬なのか、でも鳴き声は猫だが、でも猫じゃないと、あいつは何なんだっていうので、うん、まあ、九州は持ちきりでしたね。
いやほらやっぱあるんやそんな話あったけよお前。
それ
ないよな。
なかったなかった。
え、それ全員見てんのちゃんと。
まあ大体は見てますね。でも授業中とかにやっぱ校庭に侵入してきたり、うん、あったでしょ昔。
いやないよ。
え
それでニャーって言わはんの。
はい。
もうそしたら猫やん。ニャーって言うて
んねん。ケムクジャラで犬みたいなんですよ。
いやだからケムクジャラの野良猫ちゃうの。伸ばしっぱなしになってる。いや
もうそれがファンタジー
いやもうまあまあまあまあ確かに不思議ではあるけどもね。大気堂さんは何かありました？東大阪の方では。
東大阪って日は住んでないね。
特定されますよ。さあごめん堺か、堺、うん、堺の方では何かありましたか？
ネッシーはないね。
なんかそういうちょっと今の賢者の話みたいな。
いやないね。だって俺そんな時代に生きてないもん。校庭に何か入ってくるとかもないし、至って平和よ。
あそう、うん、でも京都はもうこんなん全くなかったよな。
なかったね、
うん、やっぱ秩序が保たれてたからな京都は。
結構あの野良犬とかいましたけどね。
あんまおらんかったよな。そういう
とこ見たことない。
あんま見たことないよな、俺ほんまちっちゃい時に何回か見たことあるだけで、はい、でもなんかある時からピッターっておらんようになった。
野良犬ってなんで生きてへんの。
いや多分もう
死んじゃうの。
いやあれ違う、今も多分保健所が。
あ
そうですよね、っていうこと
だよね、狂犬病のあれで、うん、
っていうことやと思う、はい。でもこれ野良猫はおんのに野良犬いい日すごい。
そうやねんな。だからそう考えたらやっぱ猫って強いんやって思っちゃう。
繁殖力強いよな、うん、っていう風に。いやマジで犬見いひんもんね。
見
い
ひん野良犬とか
全く、うん、え、ついださんが少年やった時は野良犬だらけやったでしょ。
だらけでもない。でも今でも家の近くおるよ。あの大きな川があんねんけど、はいはいはい、そこの河川敷になんかいっぱいおるみたい。
野良犬？
野良犬。
それでもちょっと怖いっすね。
危ないっすよね。
危ないだから。
子供は何回噛まれたの？
いやそんなとこ近づかないんで。
え子供ちゃうんそれ辻田さん。
オオカミ少年。
それこそユーマね。あれは一体みんな野良犬や思ってたもんが辻田家の子供。いや、やばいわ。
野良犬って凶暴なん？でも凶暴か。
凶暴っていうかまあ多分人間に警戒心はすげえあるやろな。だから攻撃性はあるんじゃない？であと予防接種したはらへんから。
あ
絶対その狂犬病の、うん、狂犬病ってだって思ってる以上に怖いやんな。確か、
ね、
ほんまに狂犬みたいになるって言うからね。
人が
人があのよだれ垂らして、ってなんかあれなんなん脳の病気なんですか辻田さん。
ウイルスなんですかね多分。
なんかなんよ、あれ結構なんか息切ったら死ぬらしいからね、うん、ちゃんと、恐ろしい話ですよ。はい、ということで、まあ、今回誕生日のエリザベス2世がいるということで、
はい、
じゃあ、それでは次郎吉会38回目始まります。135回目始まります。
次郎吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
改めまして留吉と
次郎と
大輝丼と
健太でお送りしております。
さて、今回もね4月、いろいろニュースありましたが、なんか気になるニュースございますか。
もう俺は誰かが言う前に先に言っていいですか。
はい、
イチロー選手が現役引退を発表と。イチロー選手って呼んだらあかんのかな。もうまだ選手ではあんのかな。
いや、
あ選手じゃなくなったのか。
選手
じゃ
なくなったのか。
選手じゃないですね。
あれな、引退関係なかなかねこってりしてたよね。イチローってこんな喋るの下手なんや思っちゃったもんね。
イチロー
あんま喋ること決めてへんかったんやと思って。
テンパってはったんかな。
なんかでもイチローってそんな感じやでって誰かが言うた気すんねんけど
な。まあ俺やけどな。
あそうなん。
まんま俺やけど。それしかも理由もちゃんと俺は話したけど。過去にもっぺん言うとくわ。ジロー覚えといて。過去に。
はいはい。
いろいろ曲解されて、うん、あることないことも、ま、マスコミが書いたから、うん、異常に言葉を選んで、分かりづらい言葉で喋らはるようにして
た。言ってた言ってた。誰かが言ってたわ。
一郎さんの IQ が低いみたいな言い方やめてくれるから。わざとやってはるから、ね、
あそうかそうかそうか、
そうそうそう言い回しを。いやまあやからこそ変人扱いされてしま
は
る
って、はい、はいはいはいはい。
まあ、かわいそうよね。
なんかファンの人でも、まあ、遊びに来てくれた人で、うん、昨日イチロー見に行ってきましたとかいう人とかもいてさ、
あーはいはいはい、ちょうど東京ドームでやったからね。
そうそうそうそう、はい、やっぱみんなうーってなってたらしいね。
いやそ
ら
そう
よ、ほんまにまだ引退が発表されてない時に、うん、イチロー選手がベンチ下がる時こうみんなに抱き合って、うん、ありがとうみたいな、うん、いやって、
いやあれもう完全にあの大リーグの方での完全に引退しはる人のセレモニーだったらしいからね。
へー、俺分からへんねんけどさ、うん、これなんで頭まで持ってきたん、なんか理由あんの、
うん、どういうことどういうこと、
えシーズン一発目、
これはもう多分マリナーズの精神なんやと思うよ。むちゃくちゃ功労者やん言うたら、うんうんうん、レジェンドで、うん、でもう多分最大限の賛辞っていうか、もう一番自分らとやれることをやらはったんやと思う。多分そのオープン戦とかで引退さすとかそういうことじゃなくて、公式戦で一発目で、しかも日本で凱旋っていう、
まあ、日本でっていうことは、うん、そうか、うん、
っていうことやと思うけどもね。
そうね、最後に日本でってなったらまあまあいいわな、うん、そりゃいいわな
っていうことやと思う。でもう去年から多分もう多分ほぼほぼ決まってたことやったと思うし、うん、っていう最後のほんまに花道っていうかあれやったんじゃないかなって。これでもなんか後日談じゃないけども、一人野手、
はい、
で首位打者も取らはったことある選手が個人的にニューヨークタイムズかなんかの、ページ買ってイチローへの感謝の作文載せはって、なんかちっちゃい時に親父が大リーガーやって、なんかオールスターで親父が出た時に、はいはい、そのグラウンド行ったらイチローだけがオールスターやのにめっちゃアップしてはって、でそれ見て超感激して、でずっとそれで、あ野球真剣にやろうと思って、で野球をやって大リーガーになって、でそれからずっと憧れやったんやけど、マイアミかなんかにイチローが行った時に初めて一緒のチームになった時にもう嬉しくて嬉しくてウレションしましたって、そういう
ゴートンっす
ね。あそうそうそうそうそう、
はい、分かりました、
ウレションしましたまで書いてた
の。えちょごめんそれは脚色したけど、
ハッピーなんやろ、ウレションって英語でなんやろ、
分からへんけど、でもなんか最後あのゴードンっていうサインの後にハッピーマジックって書いてあったらしいけどな、
うん、やられた。
あれですね、グランドでゴードンだけ泣いてましたもんね。
いやそうそうそう、
あの iPhone で動画撮りながら、
もうほんまに
ファインやん。
いやっていうかなんか師匠みたいに、
師匠ですね、
うん、そういう風に完全に思ってたみたいな。だからジャンバリで関係性で言うと、ジローと三平みたいな感じかな、
うん、はいはいはい。さっきゴードン引退すんなよ、さっきゴードンってな
る。そういう綺麗な美しい話があったんですよ、
うんうん。
まあ、でも泣いたね俺は引退会見見て、
うん、泣いた、
うん、なんか時代終わった感ない。
そうですね、うん、やっぱイチローが作ってきたみたいな、
そうそうそう、
あるじゃないですか、メジャーへの道も、
はいはいはい、
ちょっと一つの時代が終わったなってい
う気
が
します。いやもうノモファンからボコボコにされ
た、俺も今思ったノモやでって思った
ほんまノモファンに殴られんで、
イチロー二人目とかやったらまだ分かるけど、 その前にもむちゃくちゃおったやん、
で
野手も山盛りおったやん、言うたら
山盛り
なんか結構いっとったやんな。イチロー野手一発目やっけ
じゃないですか、ね、
あマジで、
まあそうですね、
あ、はい、あほなまあそれでもいいよ、よ
まあそうねそうね、よかったね、報われたね。
いやでもなんかこの時代終わったか2回目やね俺。
1回目何？
ドラゴンボール終わった時。
えいつの？
ドラゴンボールの連載がまず終わって、うん、その時何も思わへんかったけど、アニメでドラゴンボール Z が最終回やった時に、なんか知らんけどちっちゃいなりに、なんか一つ時代が終わったっていう、なんかすげえ区切りを感じたんや。
へ
え、ないなんかそういうの
今までないかな。
え、イチローですらない、区切りが、
まあ、まだだから実感ないね。あ平成の終わりみたいなんとかで、なんか立て続けになんかが ないかな。
あ、まあ、ごちゃついてんな今確かに、いろいろ。え、大気丼とかなんかないですか、その時代の区切り感は。
時代の区切り感、はい、いやでもほんまにこのイチローのやつに関してはなんか俺そういう風に感じたね。なんかこっからまた違う世代のあれに変わるんやろなみたいな なんかない？重みというかさ。
ほんま大気丼のコメントって水深3センチぐらいしかない。
今日なんかすぐ割れそう。うん、
パリすごいね。すごいね。じゃもうマジで今多分全員が思ったな。溜めて喋る割に、うん、すっかすかやったな今。はい、じゃあ他行きましょうか、話題変えましょう。
気になるのでもいい？
ああ全然いいですよ。
Google がストリーミングゲームサービス、これなんて読むの、
スタディア
発表、あらゆるデバイスで利用可能、 YouTube でゲームを探してそのままゲームをスタートできる、2019年夏にも欧米などで開始予定、日本では未定。これすごいな。
何がすごい
の？ちょっとゲームの業界がだいぶ変わるかもしれんよね。それって
どういうシステムなんですか？
今まではその、はい、まあ、持ってる、まあ、パソコンなりスマホなりゲーム機なりが処理してたやん、
はい、
でそれを持ってないとできなかったけど、
はいはいはい、端末をね、
端末をね、なんか Google がやるのは、まあ、サーバーに
てや
ハンドル持ってや、何両手でジェスチャーして
る、何でいいんじゃん、
深夜からとか関係ないですよ、それは
めっちゃ言われる、
俺好きかよ、まあ、サーバーがその処理をしてくれると、
はいはいはいはい、
でその映像だけ、まあ、受け取ってやるという感じです
。ハードもソフトもいらないってこと？
そうそうそうそう、
へ、まあ、だからハードがないってことは、やからその容量とかマシンスペックに縛られることはないってことですよね。
そうですね。
全然面白くなさそう
や
けど今
聞いた。いや俺もそうやねん。これどう思う？
なんかその例えばなんやろな、あのポリシーもクソもないやんって開発者側にって思ってしまう。そのシステムを作りたいがためにゲーム作られてもって思うのよ。面白いゲームこれしかできひんね。やったらわかんのよ。うん、だからその Google のストリーミングどうのこうので、なんかまあそのポケモン GO みたいなシステムとかって、まあその出歩く楽しさがあって、ああいうゲームを作りたいから作ったわけじゃないですか。でもこういうなんかどこでもあらゆるデバイスで利用可能、ゲームを探してそのままスタートできる。なあそれ。
いやだからでこれでもう一応あれなんですよね、その今プレステ4とかで発売されてるやつも参入決定してるやつやったりとか、ソフトが続々上がってんやけども、要はそのハードの垣根がなくなるっていう、ただそれだけのためなんやろうけども、でも今お前が言った通りさ、ハードの垣根って俺ある程度あった方がいいと思うのね、個性があって、でこのゲームやりたいけども、でもちょっとこれ持ってへんしちょっと待ってみようかなとか、なんかそういう楽しみってあるやんゲーム。
ある。
でハードってなんかさ、大人になってポンと買えるようにはなったけども、ガキの時に比べて、でもやっぱり買った時のワクワク感えぐい。
まああるね、もちろん。
いやこれどうなんかなってほんまに思うよな。
だ俺はもうそれやったらプレステ4のゲームをほんま死ぬ気で考えて、プレステ4でしかできひんようなゲームを作ってほしいんよね。
まあそれが個性やんなと思うけどもね。だからそう、ほんまにあの俺マルチとかもすげえ嫌なんよ。
はいはいはい、はい、
プレステ3、あのプレステ3と4で出たりとか、うん、だからスイッチと4で出たりとかで、ちょっと嫌じゃない？
いや、いや分かる分かる、
なあ
分かる。
何のためにそんなことするのって、1個はめちゃくちゃそれ特化してて映像とかに、うんうん、あのそれ合わすねんってすげえ思ってまうんやけど、うんうん、まあ、自由度が上がるとかっていう意味ではいいんかもしれへんけど、まあでも俺これ流行らへんと思うけどな。言って人間ってアナログやん、うん、
ついていけんのかな、こんな。だって別に今ゲームできひんデバイスってほとんどなくないですか。
まあね、
逆に言うと、そのね、それがだから例えば携帯でドラクエができますとか、いや嬉しいんかな。
いやでもやっぱりな、
分からへんな。
ドラクエはやっぱり家の前でカチカチやりたいとかあるしな、
うん、なんかそのあれじゃない、こう持ち運びできたりとかさ、しやすくはなるんじゃない。
いや分かるけど、だから別にその持ち運べるがゆえに、うん、例えばプレステ4でしかできひんかったことはできひんくなっていくわけやん、
う
ん、
そうね、
うん、
これ何のためにこれやるんですかね。どこでもできるようにするんですかね。
だからまあ単純にその広くこんなもん、こんなもんすごいもんを開発したよということじゃないの。
どやみたいな感じですか。
あ、
まあ Google がもうがっぽり儲けようっていうつもりでしょう、うんうん。
だからハードメーカーを殺そうっていうか、うん、独占しようっていうあれじゃない。
あ、なるほどなるほど。
多分全部統一して、うん、言うたら天下統一みたいなもんやろ。
そうそうそう、
まあ、これがちゃんとなるんか。いやでもな、スイッチもあれ持ち運びそのままできんのが革命的でさ、すげーってなって感動してるわけやしな。
確かに、
ああいうのは残した方がいいと思いますけどもね、まあ、
ゲームを全くしない僕から言わせてみれば、はい、2,3 年後楽しみですね。今こうやって言ってる皆さんが Google のストリーミングゲームお前やってねえのみたいな。
あでもまあなるかもしれないですね。
スマホの時もだいぶ、うん、えボタンがないやつなんて持ってねえよみたいな人いたじゃないですか。
はい、まさに僕でしたね。はい、
が今みんな使ってるんで、確かに僕はこう楽しみですね。どうなっていくの？
どの立場から？いや、ほんまに世界を滑る王みたいになってる。いやマジで。
でもなんかスマホのゲームはまだわかんのよ。ゲーム性が違いすぎるから、プレステ4とかと違って、はい、操作性もクソもないからさ、その何やろうな、なんかまあ手軽にできて、で楽しい要素もあって、みんなと共有できる楽しさもあって、一緒にできる楽しさもあってみたいな。
でまあ何より積み分けができてるからな、そのスマホのゲームを。プレステ4とかでは絶対やろうとすら思わんし、はいはいはい、であんなもん多分出たところで絶対売れへんからな、あんなもん。いやもういいと思うけど、もうこれ一緒ごたにしたらな、まあまあまあケンちゃんが楽しみらしいんで2、3年後
わ、は
い、
かりました、
ね。はい、じゃあ田中なんかない？
僕はあのいいですかこれ、ピエール滝大砲がちょっとすごい自分の中でショック。
好きやったん？
いやまあ辻田さんが好きやったんですけど。
役者としてですか？
僕は役者の方、音楽はやっぱちょっと世代がずれてるので、はいはい、あの役者とかアウトレイジとかも最近やったら出てはったし好きやったんですけど、結構ショックやったですね。もう世に出てこうへんかなとか思いながら、ま
あ、確かにね。
僕はもう何よりもオラフっすね。
あ、そうか、は
いはい、オラフがちょっと声変わるとか言われてショックやったな。あの声良かったんよね。
いやもうでもさ、ほんま作品にさ、はい、罪はないんやしさ、うん、いいんじゃないのって俺思ってまうんやけどな、うん、
強行したんがあれだけですか、麻雀放浪記2020。
ああなんかそうですね、うん、むちゃくちゃ絶賛されてたよね、うん、強行したこと、
う
ん、
そうね。
いやだからその、まあ、これも結局クレーマーの声に負けてるってことやんな。だからその多分一部の声でかい人の声を聞いちゃって作品全部なしにしますみたいな、うん、だけどでもそんなこと思ってるの多分1割2割もおらん思うんやけどな。犯罪者なんか見たないねんとかっていうようなやつはもう作品は作品やしね、あれいいかなと思うんやけども。
今後出てこないんですかね、うん、なんか結構ミュージシャンとかでも、はいはい、あの昔薬物で逮捕された人とかも、うん、まあ再活動したりするじゃないですか、はいはいはい。まあ、できないことはないんすかね。
出てきはると思うよ、うん、っていうかなんかあのなんか俺確かになって思ったんやけど、これが確定でもなんでもないけど、俺なんかネットかなんかで見て、こうあの芸能人とかってそういうのに甘いってよく言うやん、復帰者反応とか、うん、一般社会じゃ無理やのに、うん、まあ確かにそうやなって。まあ別に俺はそんなん別にどうでもええと思ってるからあれなんやけども、なんかなんかそれでこういう理由じゃないっていう書き込みが要は損害賠償えぐいやん、
はい、
うん、だからここで放牧さして世の中の普通の仕事に就かしたところで絶対回収できひんやん、うんうんうんうん、ってなったらもう早急にさっさと復帰させて回収に走らはるから、なんか芸能界復帰の芸能界の復帰って早いんじゃないのっていうふうに言われて、あすごい なるほどなって思って、まあ稼ぎ方が尋常じゃないやん、うんうん、一般社会と。だからまあ俺は出てきはるとは思う。ただでも多分 V シネマとか、
なるほどね、
うん、第一線ではないんかなっていうふうには、うん。
ディズニーの仕事は今やろね。
ディズニーでもこれ多分ガチギレやろな。
どれぐらい怒ったはんねやろ。
やばそうやんな。
でもまあ這い上がってきてもう一回戻んのってごく一部じゃないですか。その歌手で言ったら牧原さんとか、
そうですね、
まあ、もう完全になんか
もう忘れられてるか、
そういやそうやったなぐらいで、あっこまで戻んのは結構大変やろなとか思いながら
ですね、うん、まあ、でももともとこれバックボーンが電気グルーヴでね、なんかこう、うん、テクノですかっていうのあれ、
うん、そうですね、
ですよね。まあ許されることじゃないけど、なんかちょっとこう許容範囲内の音楽ジャンルな感じはね、
うん、何年やってたんですかねこれ。もう何十年もやってたと思うんですけど、
ね、なんか18歳とかなんかそんぐらいからっつってはらへんかった、なんか30年以上やってはるかなんか
ね、やろうなと思いますけどね。でも
まあまあまあまあもったいないというか、まあもうほんまにタバコ吸う感覚やったんやろうな、うん、
多分そうですね。
でもなんかこれと対比されて、うん、そのコカインのこういうのとかで勝慎太郎とかのニュースを見て、うん、あの人ってすごかったんやなって思ったよ、ね、俺。
あれ勝慎のパンツに入れてた人
でしたっけ。そうそうそうそう、ハワイかなんから帰ってくるときにパンツの中に入れてて記者会見で なんか何を言うんかなってみんなが期待してたら、もうパンツは履かないって言ってました、ね、言ってました。伝説やん。
やばいね。
いやもう伝説やなと思って。いやそっちって。
写真見た、
見てない、見てない。
空港で降りてきはったと。
全然知らん。
だからそれも俺見たんやけど、うん、対比でピエールだけはめっちゃ頭深
々、はいはいはい、
下げてはったんやけど、勝新太郎はあの白のスーツに白のハットかぶってサングラスバカンつけて、あのポケットに手入れてそのまんま歩いてきはったよ、ね、ただのマフィアみたいな。一言も謝ることなく。
へえ。
いやもう時代が時代ですよね。
すごいですね。ガンで死ぬ言われてんのに記者会見でタバコ吸ってへんかったでしたっけ。
ああそうやね、
なんかあれ勝新太郎っすよね。
そうそうそうそう、
あんちょっとみたいな記者に言われて、うん、何がやみたいな。
すごいな、
いい時代ですよね。でも本来でも芸能人でそれぐらい豪気であってほしい。
なんかそんな気もするけどな。
キャラ付けじゃないけどね、なんかその普段あれな人が急にシュンと謝んのもなんか嫌やん、見てて。
うん、嫌や。
あんまり何も思ってへん人からしたら。
うんうんうん。
じゃああれぐらい言ってほしいなとは思いますけどもね、はい。じゃあいろんなニュースがありましたけど、それでは次のコーナーに行きましょう。はい。
ジロクチ会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
それではお便りコーナーです。今回もお便り、結構来てますね。まずは大輝丼さんからお願いします。
はい、ラジオネーム明日は晴れますかさんからです。はい、高速皆さんこんにちは。ラジオも生放送も毎回楽しみにしています。
ありがとうございます。
先日選抜高校野球が始まり、母校が出ていたのを見て学生時代のことを思い出しました。私が通っていた高校は規則がさほど厳しくなかったのですが、お友達が通っていた高校はバイト禁止、男女交際禁止、制服のスカートは丈下10センチ、靴下は学校指定のものなどなど、とても校則が厳しかったのです。さて、文部科学
文部科学ミスだよ、読みミス、
読みミス。
文部科学省にめちゃくちゃお詳しい皆様にお伺いします。スマホ学内持ち込み禁止について、男女交際禁止について、上記の校則について必要か必要でないか、またその理由などディスカッションしていただけると嬉しいです、うん、ということです。
はい、なるほど。どうやった、ジロー君のところ校則厳しかった。
僕のところは、まあ、厳しいっちゃ厳しい、まあ、普通やったけど、うん、その、まあ、僕美容科っていうところにいたんで、はいはい、あのまあ、もちろん髪の毛なんか染めたらあかんけど、うん、美容科の子はみんな染めてたね。
まあでもそれは別にな、
うん、でまあ怒られて、うん、いやもうほなもう店に言うてやって適当に言うってあしらってもうないないにしてるっていう。
でもさ、無茶な話じゃない、うん、美容のさ、
いやまあそうだよ、
してる人に。
そうそう、だからこれはもう染めんなとか、だからあんまり向こうも強く言えへん部分はあった、
う
ん、
そうやね。
そうだから勉強のために染めなあかんし、うん、染めてる人の気持ち理解するためには染めなあかん。そうや、染めたことないのに人のこと染めるって何やねん。って話や
から、確かにね、うん、
だから先生もまあある程度は目つむってたけど、
うん、他なんかこんな校則あったかとかってあるってか、校則なんかそもそも理解してないよな。
俺あれやったね、通学途中に、まあローソンの高校前店があって、
はいはいはい、
それの使用禁止。
え
いや分からん、
万引きとかってこと。
いやいや、もう分からんねん、そればっかりは。
え、それは行ってなかったん、ほんまにみんな守って。
行ってた。
せやろ。うん、
だって近いねん。
せやろ。いやでも先生もそんなもう見て見ぬふりやろ、うん、絶対自分らも使いよっからな 100%。 いやそれはえぐいな。
うん、えぐい、
その校則は。もうでもなんかあったんやろな、万引きとか、なんかそのクレームが来たとか。
やろうね、
騒がしいとか。ケンちゃんどこなんかあった校則。
僕が行った高校もともと女子校だったんですよ。
はいはいはい、はい、
でそれが共学に変わったんですけど、その校則がその昔の名残が強くて、
はい、
女子の規則がめちゃめちゃ厳しいんですよ。例えば女子は眉毛いじったらダメとか、
はいはいはいはい、
靴下のもう指定の靴下しかダメとか、
はいはいはい、
でもちろんスカートも膝下何センチとかで、うん、ただ男子はもう眉毛やってても、もう髪割と長かろうが割と甘いっていう、なんか不思議な学校でした。
あ、だから校則が追いついてないってやつだね。
ですね。
まだ。なるほどね。
ただもうその 厳しい校則を守ってる女子を見て、俺が求めてたハイスクールライフはこれじゃないって思いましたね。
まあそういうどんどんどんどんこうもっさなっていってしまうはるもんね、眉毛とかいじらんかったら。
なんで、まあ、当時ルーズソックスとか流行ってたんですよ。あ、
はいはいはいはい、
僕が高校生の時は、はい、もう全然いないし、見たかったなーってずっと思ってましたね。
え、当時さ、はい、そのまあ生きてた人たちはルーズソックス可愛い思ってた？
僕は好きでしたね。
俺めっちゃちっちゃい頃確かに流行ってたなと思うねんけど、はい、え、可愛いのあれ？
俺は嫌いやったな、うん、あのだらしないし、うん、なんかむっちゃ不潔そうに見えて、
そうそうそうそう、
なんかでしかもあれ洗わへんかなんかいう文化あったよな、うん、洗わんとずっと履き続けるかなんか、でなんかもうノリつけまくりよんのよ、ソックタッチやっけずれてこらへん、はいはいはい、でもうカッピカピになってでどんどんどんゴムも伸びて、だから汚らしい汚らしいね、うんうん、俺はすげえ嫌いやって、もうむしろちっちゃい時からあの紺のちゃんとハイソックス履いてはる方がピンとしてていいなっていうのは思ってた。
これちょっと偏見なんですけど、ルーズソックスの人ってクロックスとかサンダル履いてる人多なかったですか？
当時クロックスなんかなかったでしょ。
なんかサンダルみたいな履いてる人、
あ、サンダルとかやから、う
ん、つっかけみたいなんで着てる人多なかった。
わかるわかるわかる。
かかとが黒いんですよ、うん、あれちょっと汚かったっすよね。
わかるわかる、うん、決してちゃんとしてはる人のイメージはなかった、
なかったっすよね、
うん、まあ、だらしない感じがおしゃれというかのが目的やもんね多分ルーズソックス。
いやっていうかなんか当時、うん、その流行った言葉がおギャルやったっけ。
ありましたね。
なんか風呂にも入りよらへんで、
あ、もう
汚い汚い
黒い、はい、
黒いでヤマンバメイクやっけ、はいはい、とでもどんどんどんどん女が汚なってった時代なんよ。でそれに合わせてやろうね多分。
まあ、でも男もあの腰パンとか、
あ、それはあったね、
あったじゃないですか。
なんか全体的にだらしない時代やったな、
が流行ってたんですね。
わかるわかる、まあ、でも男女交際禁止とか、まあまあその論点のこのスマホ学内持ち込み禁止と男女交際の話しましょうか、はいはい、スマホはねちょっと俺の時代になかったから何とも言えへんけど、もうスマホあった？
スマホはあったけど、でもなんやろね、変えてない人の方が多かったよ。やっぱりスマホの人は圧倒的に少なかった。
え、どう思う？スマホ持ち込み禁止。
え、それはもう携帯電話持ち込み禁止ってこと？
スマホなんじゃない？
いや携帯。
まあガラケーやったらいいとかないっしょ。
まあ確かにな。
でもだから、うん、携帯電話持ち込みはええやんって思ってまうけどね。使わへんって約束するからって。
目の前のローソン行くなっていうのを守れんやつだスマホ使わへんからとか何の説得力もないわ。いで、いやでもスマホこれでも確かにさ、もう便利すぎてさ、もうカンニングとか多分やり放題やろ。
やり放題やね確かに。でもなんかその嫌な時代じゃないですか。なんかいろんな事件があって、
まあ、
いろんなあれがあって、うん、考えるとなんかスマホぐらい1個持っといてええんちゃう、身のなんかあれを守るために、
う
ん、
っていうか多分もう俺らじゃ考えもつかんようなことが起きてんねや思うで。俺多分学内盗撮とかありそうじゃない、
うんうん、ありそう、
うん、普通に生徒間でとかって考えたらな、
まあ、でも絶対持ってたら授業中でも扱ってしまいそうな気はするっすよね。
うん、それはね絶対に、うん、でノート取り寄らへんとかな、あ、もう黒板そのままパシャって取ってとか、はい、なんか全然ありそう
やん。学生や
ん。いや全然ありそうやんでも。
ありそうね、うん、俺はでもスケジュール帳じゃないわ、なんて言ってたっけ、予定表みたいなのあるやん、なんて言ってたっけあれ、
時間割、
時間割、うん、時間割はシャメやったからね。
あ、いやそれがどんどんどんどん発展してってんじゃない。だからテスト前とかもその友達の勉強のやつとかも、まあ言うたらその勉強ちゃんとしてはる人のところ集まって勉強すんのもまた一つ学力アップにつながってたんが、全部もうペペンペペンってやってとかで、まあ、あとやっぱ多分いじめとかあるんちゃうかな、簡単になんかいろいろ書き込めて、なんでもその LINE もグループみたいなとかあってとかっていうのは、まあでも俺ちゃんと授業すりゃええのにって思うけどね。
どういうこと？
なんか授業でさ、やからよく言うやんか、お前もよく言うやん、税金のこととか高校とかでちゃんと教えておいてほしかったって。いやそうなんよね。だからもうまさにその最近のさ、あの書き込みとか、うん、SNS テロみたいなとかもそうやって、授業でもちゃんとやりゃええのにって、そのスマホの正しい使い方じゃないけど、
う
ん、
そうね確かに。
もうだってもう必須やん、うん、で税金も絶対必須のことやんか、 だからもう普通にあんなしょうもない道徳とかさ、わけわからん倫理とかさ、やるぐらいだったらそっちに避けよっていうのはすげえ思うけどな。
わけわからん道徳は言い過ぎやけど。
いや、でもさ、でもさ、高校の時の道徳とかってさ、なんか強姦すんなとかもなんか当たり前のようなことじゃなかった？なんか人殺すなとか、
はいはいはいはい、
なんか人の命とはみたいな。
俺でもまだ俺結構道徳の授業がめっちゃ好きで、うん、今でも覚えてる議題とかあるもんね。
どんな？
あのベルリンの壁に、
はいはいはい、
まあ、自分がそのベルリンの壁、うん、国境をこうなんていうの整備というか守ってる、
はいはいはい、
その自分がこう戦士やとして、うん、戦士というか軍隊の一員やとして銃持ってます、うん、はいはい、この壁を越えていくやつは殺さなあかん、
うん、
友達が登ったらどうするかっていう議題があったんよ。
え、なんだお前、偏差値120ぐらいのところ行ってた。
いやいやいや、そんなことないよ。え、それはでも中学校か小学校かなんかだけど、それとかやっぱ未だに考えるもんね。俺はうわ銃撃てへんなって思ったりするもんね。
まあね、
撃てへんな。なんなら味方の兵士殺してまうかもなと思うもんな。友達逃がすかなとかいろいろ考えるとなんか深いなと思うから。
まあ確かにね。
道徳ってなんか意外と悪くだからまあ道徳の一環よね。でもスマホ云々とか倫理観の話やもんね、それは。
そうだからそこに組み込んだ絵のになってすげえ
あるんかもよ。もう
あるかな。いや、そう、
あるんかも。
まあ、俺は今の教育現場を知らんからな。
もう20年ぐらい知らんやろ。
まあ確かに。え、ちなみに津田さんの時とか道徳とか、
なかったでしょ。
いや、あるよ。
どんなん習ってました？
どんなんやったかな。でも友達をいじめるなとかそういう。
いや、でもそうやんな。
確かそう
やん。いや、俺もそのレベルやって
ん。そんなバカなこと。
じゃマジで、だから俺今びっくりしてん、そんなことやってたんで。いや、ほんまに俺らそうやって、なんかもうほんまに当たり前のこと、マジで人殺したあかんよとか盗んだあかんよとか、なんか人が悲しむことやったら悲しい顔されるよとか、その時どう思いますかとか、もうマジで幼稚園児に物教えるみたいな感じで高校の時とか言うてきとったから、あ、そんなことすんねや。じゃあ今全然レベル高いね。ありえるわ。それやったらもうやっとるな、これは。男女交際禁止っていうのもね、これいきなり大学、大体でも大学デビューの人が性犯罪するイメージあるやん。
いや
ない？
分からん俺は。
なんかはっちゃけて、
ほんま？
じゃあなんかサークルとかも。
あ、でもまあ確かに、
分かるやろ。
確かにね、
分かるやろ。なんとなくその分かるやん。
言わんとしてることは分かる。うんうん、
これでも厳しすぎません？男女交際禁止は。
いや、これもだから言うてるだけみたいなとこないっすか？学校からしたら。そのだから学内とかではやめてくれというか、そのほんまに勉強しに来てるところやからというか、
なんか昔はシャレの効いた先生とかが多くて、はい、やっぱこう校庭でイチャついてたのを家でやれとか、なんかそんな一言言ってくれる人がいっぱいいたんで、
確かに、ね、
禁止っていうあれではなかったんで、僕は驚愕やったんですけど。
これもでも妊娠させたとかそういうちょっとああいう話になってくんねやろ
う
ね。
そうだから俺の友達も妊娠したやつおって、そのもう高3で出産予定日が卒業後やったんよ。やし良かったというかあれやったけど、ちょっとなんかねえ、やっぱそれで高校もやめてとかなるといろいろもったいないしな。
まあ、でもこれも授業の一環でなんかやったらええのになって思うけどね。
やってるんちゃう？
こうもう強制マッチングとかどう？強制マッチング
出会いね、
うん、もう無理やり無理やりマッチングやね。もう絶対に。
これ川陥没してない？陥没じゃないわ。干からびてない。
干からびてるな。
水不足。
もういよいよ大阪も終わりですよ。
いやいやいや。
これもうほんまに。怖。やばいですよ。大阪から脱出せんと。
津田さんコンビニ行きましょう。
はい。
コンビニ行こう。
あ、コンビニ。うん、コンビニ。はい、じゃあ次もじゃあ2つ目行きましょう。答えなんかないです。すみません。はい、じゃあケンちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム目押し頼みババアありがとうイエさん。
はい、
テーマ最強のファミレスは。ジロキチクルーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させてもらっています。
ありがとう。
今回のディスカッションテーマですが、最強のファミレスはです。ガスト、夢庵、サイゼリア、ガスト、
ガスト夢庵やこれ。もう却下やこんなもんなあ。もうガストの社員やんけこれ。社員やないかい。ステマやで。
ステマ
ココス、デニーズなどファミレスはたくさんありますが、値段、提供速度、環境でトップに立つファミレスをディスカッションしてください。僕は価格にパラメーターを全振りしたサイゼリアが最強だと思っています。
花ちゃん、俺臭い大丈夫俺臭い、昨日ちゃんとお風呂入ってる。
違う違う違う、臭いから離れてんじゃない、これ出したかった。
あ、出したかったね、テーブル。あ、ごめんごめん、ケンちゃん。
メオシ頼みババありがとう家さんからのクレーム。僕の名前はメオシ頼みババありがとう家なのですが、リスナーランキングを見たらメオシ頼みババありがとう言わないになっていました。 IT 辻田中さん、どういうことでしょうか。最初にいただいたラジオネームが、目押し頼みババありがとう言えをありがとう言わないだったのです。あ、これアンサーしたんですね。
あ、そうです、
はい、だそうです。
もう直しときます、はい、いやこれでちょっと待って、どういう間違いをしたらこうなんの言えって言うてはる人やつ言わない。
え、だからまあいただいたラジオネームが最初言わないや
つ
だ
から、登録してるから
だから僕悪ないですよっていうことですよね、
はい。まあ、これはもう悪い人誰もいないですよ。これはもうしゃあない勘違いですよね。
そうですね、
はい、
直しときます。
これどこですか最強。
いやもう俺わからんな。
ココスじゃないですか。
ココス
なんでなんすか。僕常連なんですけど、
ココス
ちょっとこと朝食バイキングだけにはなるんですけど、はい、めちゃくちゃうまいんで一回行ってください。
あ、なんか有名やね。
他のファミレスマジで行けなくなるんで、1000円以下で一食食えるんですよ。
え、な、何が出てくる、何が出てくるというか。
いやもう全部カレー、卵焼き全部あります。あ
の
もう
何全部って
何種類も
どっからどこまで
か。ドリンクバーももちろん飲み放題入
ってます。いくらですか。
もう1000円切ってます。800いくら
とか。高ない。
え、
朝食っすよね。
もうほんまに690何本か。
安なった。いや、高ないの一声で安なった。
ちょっと一回ほんまに、
もう一声、
マジでもう一声欲しいな。500切ってくれたら俺らの方。
でもちょっとお願いなんで、これはちょっとココスの朝食バイキング。
でもなんか
チョースなくない、うん、ないし、
ないすか。
朝食ってやっぱあんま食べられへんから。
あー、包み焼きハンバーグを食べたことないんですね、まだ。
あ、あそこか、そこね。
そうです、はいはい、バコンって割って、
ドラモンが焼いてたやつとかね。
はい、そうです。
朝から食えるんですか。
いけます。
へえ、
ご提供します。あ、全然回しもんとかじゃないですけど、
ご提供します。
あー、ここっすか。
ここそ。まあでもそれ聞いたらちょっとでかいね。
僕はでも一番お世話になるというか、やっぱ行くの多いのはサイゼリアかなって思っちゃう。
あー、なるほどね。いや俺もね、うん、一緒なんですよ、サイゼリア、
うん、
サイゼリアちょっとメニュー少なくありませんか。
なんかね、いいんですよ、
うん、
もう
あれが
あれしか食べへんから。
あ、
ドリア、
あ、ミラノ風
ドリア。そうそうそうそう、あれしか食べへんし、うん、どうせ
299。
そう、なんかご飯食べに行こうと思ってファミレス僕行ったことなくて、うん、まあ、それこそお昼ご飯はね結構ありますけど、はいはいはいはい、なんかこう、なんやろね、最近サイゼリア行ったなと思ったんが、多分十何人ぐらいで、
はい、
結婚式の、あの披露宴から二次会の間、
はいはいはい、
にみんなで行ったとか。
なるほどね。
なんかそういう使い方とか、サイゼリア広いくない、
うん、これもサイゼリアなんよ、完全に。
タバコ今年から吸えへんか
もしれない。え、そう、ただ全面禁煙になっても
サイゼリアが残念なことに春ちょっと前ぐらいから、うん、もう喫煙所も全部なくしちゃった。
喫煙所すらない、
なんでそこがちょっと、
売り上げ落ちたらしいね。
落ちましたね、
かなり。
サイゼリアとロイヤルホストでしたっけ、もう吸えない。
ロイヤルホストはもう昔から、
ね、は
い、
昔から
5年前ぐらいから。
サイゼリアそこがちょっと残念な部分であるんですね。
でサイゼリアな、俺こう値段とこう合わせるとうまい。だいたいやっぱどれ頼んでも間違いないし、やっぱ安すぎるやん、
うん、安い、
うん、っていうので俺はサイゼリアかなって思うんですけど、お二人はどうですか、ケンちゃんと大輝丼。
僕はそのデニーズってあんまり福岡で見たことなくて、
うん、あ、そうなんや、はあ、
関東よね、デニーズってイメージ。確かに
ココスもあんまりないんですよ、
はいはい。
ってなると、まあ、ガストサイゼリアで夢はもあんま見ないんですよ、
はいはいはい。
ただ僕この中にないんですよ、僕のナンバーワンは。あのジョイフルっていうのが
あります。ジョイフルね。
あそこは、ガストよりも安くてうまい、
うんうん、
もうそうっすね、600円以下っすね。
確かにジョイフルなんかボリューム感あるイメージがある。
で、まあ、高校の時なんかもずっとお友達と、まあ、たまり場みたいに、
あ、
俺ドリンクバー飲み放題やし、
スタミナ豚丼食べてた。
まあ、僕はジョイフルが最強っすね。
俺もジョイフルかもしれん。
え、でもジョイフルそんなポンポンなく
ないで、
そやろ、
よう使ってたってだけ、
うん、でも去
京都滋賀県めちゃめちゃ多ないですか。
ジョイフル、そんなイメージあります。
ジョイフル、
ジョイフルはでもめっちゃある、
めっちゃありました周りに。
もともと高1の時彼女とめっちゃ行ってたもん、ジョイフル。
そうですね、大分ですもんね確か。
あ、そうなんや、
はい、あ、そうなんや、
へ、なるほど。で、大輝丼は
俺ガストかな一番行くの。そのタバコ吸えるとこでやっぱ探してしまうから、うん、だからその使う用途としてはなんかこう友達と夜ちょっとこう喋ろうかってなった時にファミレス行こうかってなってタバコ吸えるとこってなったらガストっていうチョイスになるから、う
ん、居酒屋行けや。
いやいや酒飲めへんからさ、ってなったらファミレスでタバコ吸えてドリンクバーあってでポテトフライつつきながら喋るぐらいがちょうどいいやん、うん。
え、でもファミレスってなんやかんや金かからん、なんか高いよな、うん、
安くは収まらない、
安くはないよな、うん、いやほんま多分この中でほんまに安いのってサイゼリアぐらいじゃない。
そんなイメージある。
なんかなんやかんや一人1000円以上かかってこへん、うん、
かかりますね
な
あ。昔はドリンクバー1本で粘るとかはしてましたけど、
うん、大人になったら無理っすよね。
無理っす、できない、恥ずかしいというか、ね、ちょっとできないっすね。
いやもう俺もはやドリンクバーまで歩いていくの嫌やもん、しんどい。なんかもう飲んでギャンギャンギャンギャン往復すんの。
そう考えたらデニーズめっちゃ良くない。ドリンクバーって言っても注文するタイプのドリンクバー。
あ、そうなんや。
それいいね。
言ったらずっと持ってきてくれる。
へえ。でもそれも申し訳ないな、なんか。
ああ、まあ気使うわな。
気使うな、なんか一気飲みとかできひんや、ね。
しかもあのドリンクバー特有のあのカルピスとコーラ1対1で混ぜてもらっていいですかいいです、ね、とか言われへんや。
そうね。うん。うん、確かに。で、津田さんはどうです？家族持ちやからファミレスとかよう行かはったりします？
ステーキの丼ですね。
あー、はいはいはいはい、
あるね、
うん、あっこの、 あのランチのメニューが、
いや目の前にあるし言った。
今そう
ちょっと待って、えぐない、
やっとんな。
ちょっとじゃあお昼ステーキの丼、
え、やばない、
やっとんな、
マジか。
辻田さん、ちょっと待って、やっぱ
目についたもん言っちゃった
、すごい。
いやほんまにほんまに、
いやマジでほんま怖
っ。ゴリ押しやん、
おいしいんでちょっとランチ食べましょうか。
あ、このまま俺らランチここで飯食う
てやっただけや。
いやステーキの丼確かにうまいよ。サラダバーも充実してますからね。
そうそうそう、ランチのメニューがねすげえお得なんですよ。
昔でもフォルクスが多くなかったですか、ね、
フォルクス多かった
けど、ステーキの丼じゃなくて、う
ん、フォルクスでも超高いやん。
あー、サラダバーがね、
でもステーキの丼って確かフォルクスの系やろ。
あ、うん、あ、そうなん
です
ね。
でフォルクスのメニューを同じ味付けで全部ランク下げてあるんですよね。
そうそうそう、そうなんです
ね。そうそうそうそう、はい、じゃあちょっと、
はい、予約だけしてきますわ。
予約、はい、わかりました。はい、ということでこれ目押し頼みババアありがとう。家さん、あの答えなんかありません。
いや、答えはステーキの丼になるかもしれん今から。
あ、これね、
あ、みんながやっぱ納得できるかもしれん、この辻田さんの。
なるほどね、
うん
うん、いやでもほんまに言ってはりますよ、ステーキばっかり昼飯食うんで。
あ、マジで、
はい、ずっと肉行こう肉行こうって。
へぇ、
はい、毎日毎日。
辻田さん確かにめっちゃ肉好きっすよね、
はい、もう魚食わないんですよ。
あ、食えへんじゃなくて、
はい、もう昼飯多分ステーキ行こうステーキ行こうばっかり言うんですよ。
あ、じゃあそれが選んだステーキの丼やからね。
そうです
ね、ちょっと楽しみにしておきましょう。
だからほんまのステーキの丼は辻田さんやったかもしれない、
うん、かもしれないな。確かにね、うん。
ジロキチ会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
はい、じゃあ3つ目いきましょう、足元爽やかくん、ジロキチメンバーに聞いてみた。
初めて来た名前やな。
ジロキチ会議メンバーの皆さん、はじめまして。毎週欠かさず楽しく聞いております。僕は普段仕事場などで笑いを取ったり和やかな雰囲気で会話するのが苦手です。皆さんはどうでしょうか。これをやっておけば確実にいけるというテクニックがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
はず、
なるほど。これはもう一番ズバピタで答えるべき人いますよ。大輝丼さん、
なんでや。絶対あかんやつやん俺。
逆張りね、逆張り、大輝丼の逆張りね。
大輝丼さん、ちょっと
テクニックとかあったら逆に教えてほしいわ、はい、ほんまに。そのおもんない、おもんないしか言われへんしな。難しいな。でも何やろ、いじられるの嫌いなタイプなんかな。それにもよれへん。でこういじられる人一人おったら、なんかこう場がこう和やかになるみたいな、ない？え、無視？ 嘘やん。え、何の沈黙だ、ね、ちょっと待って。怖い怖い怖い怖い。これよ。
あー、これ大気丼かもしれへん。
どういうこと。
足元爽やか、
実は足元爽やか、うん、
からのお便りかもしれへんわ。
なるほどね、
自分で自分に問いかけて、ね、
いやもうこれはもう別にできへんやったら別にする必要ないわな
って思うよね。
それが個性なんやし、よくないって思うけどね。だってそれの方が好きな人もいるわけやからな、
うん、でしかもそのなんていうやろう、その無理すんのもちょっとみたいなとこあるし、うんうん、俺でもやっぱ笑う人って素敵やなって思うのよ、職場とかで特に。誰かが何か言ったことに対して笑う人って素敵だ、それだけで和やかになるんちゃうって思うのよ。
まあ確かにね、
笑い声ってやっぱ素敵やから、
うん、そうね、
うん、まず笑ってみるところから始めませんか。
そうやね、だから話すの苦手やったらね、相槌、相槌係っていうのも
重要ですからね。そうね、こう受け身でもいいから、うん、そういう参加するところから、そうです、ね、わざわざそんななんか、はい、面白トーク戦でも
素晴らしい。大義丼にこれを言ってほしかったんですけどもね。残念でした、はい、はい、ということで皆様のお便りがジロ吉会議を支えております、はい、番組へのお便りはジロ吉会議公式ホームページよりお送りください。それでは、お時間がやってまいりました。今回の MVP どうしましょう。
これはもうステーキの丼へと導いてくれた目を下の見場はありがとう家さんじゃないですか。
あー、もう今日の僕たちの、
僕たちをステーキの丼へと、だから今から僕らはもう食べに行くから、もうこの辺でって言いたいぐらいからね。
そうですね、あのもう辻田多分予約できひんで並んでるから、
ね、完全に並んでるから、これ
完全に並んでるからね、
う
ん、
もう行かな
あかん、もう僕らも急いで行かんとあかんので、うん、じゃあ今回の MVP は目を下の見場はありがとう家さんです。おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
それではお便りお待ちしますので、どんどんご応募ください。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。